なむなむなむ。京都三条ボンズカフェ。
ちょいっと一杯のつもりで飲んで、いつの間にやる発信音だけど。
上機嫌ですね。
上機嫌ですね。まあな、斉藤さん。
はい。
もうこの歌もね。
はい。
もうこの一週間ずいぶん聞きました。
そうです。満月の花見の夜ですから ね。
そうですよ。いい、さすが。ちょっとそういうね、歳時期も盛り込んでいただきまして。まだ満開とまで行ってませんかね。
満開のとこもあります。
とこもあります。京都はどこでしょう、ちなみに。
御所とかでし
ょうね。あ、もう来てますか。
はい、
ちょっと私、今日はですね、山下の方で、
はい、
大本山の法要がございまして。
はい、第五寺も満開らしいですよ。
ですから、はい、そうなんですよ。そこの本山の、ちょっと参道に桜がございましてですね、
はい、
ちょっと疎水をまたぐんですけども、綺麗に咲いておりましてですね。はい、
いいですね。
いいですね。
毘沙門堂とか。
あ、そうです
ね。山下の疎水沿いですね。
そういうことです
か。はい、
まああのね、
はい、
のずちゃん、
はい、
今日2回目です。
はい、2回目です
ね。もういい時期にあなた当たりましたね。
はい、
話題満載ですよ。
たと、はい、話題満載ですか。
でしょ。桜も咲いてるし。
そうですね、桜も。
あと植木一つ大ひとひとし大先生も知ってますか。今の僕が歌った歌、ちょいといっぱいな。
初めて今日聞きました。
あ、え、
はい、
じゃあこの間からずっとワイドショーやニュースで何回か流れてますよ。
はい、
知ってました。
知らなかったですね。
知らない。これはクレイジーキャッツというね、一世風靡した、
はい、
このお笑いコメディバンドといいますか、お笑いコメディ一緒か。
コミックバンド。
あ、コミックバンド。
はい。
はい、ちょっとシリアスなもんやらはるんですよね。
はい、はい。
元は。ジャズ、ジャズ
ですね。
そうね。その方がもうね、やっぱりこう、はい、時代を一つ築いた方ですよ。その方が、まあ、亡くなられたという。
あ、はい。
そういうこと
です。お寺の息子さん。
そう、
息子さんなんです。
そうです。
分かっちゃいるけどやめられないっていうね。
ね。
親鸞聖人の教えを歌にしたやつなんですけど。
そうですね。
ね、そんな下アカウント分かってんだけど、やめられへんのが人間よって。
ね、
本当ありがたい。
ありがたい歌や、ほんま。分かっちゃいるけどやめられないですよ、本当に。
はい。やめない感傷でも、一練習では。
いや、なんかないですよ。まあそんなことないですよ。あの、まああの、そうしたらまあ良くなるよっていうような目標を立てるだけで。
はい、
なるほど。
はい。
まあ
いかがでお過ごしですか。
まあ青木さんの元気に。
新年度。世間話。
世間話はさておき。
はい。
さあ、第2回目ののずちゃんの登場で。
はい。
今日も頑張ってまいりたいと思いますけど、自己紹介を忘れておりました。京都三条ボンズカフェ、杉岡英良です。
野沢紀子です。
新章です。
ということで、もうね、4月入りましたんで。
はい。
ね。もう多くの、まあ、京都で、こう、大学をね、受験して、まあ、合格した人たちなんかも、いよいよ、下宿一人生活の準備に、結構荷物運んだり、
はい。そうですね、もう入学式終わってる大学
も。あ、もうありますか。はい、もうそんな早いこと。
同志社もね、1日だったんですよ。
はい、京都女子大学も1日でした。あ、1日、
みんな。
同志社はね、論争あったみたいですよ。日曜日やったんでね、ちょうど。
そうなんですね。なぜ、
カトリック、クリスチャンの大学なの、日曜日にするのか。
そうですね、日曜休み。
ああ、またこんなまた、いろいろありますな。まあ、言うてる私の母校の大学も、
はい、
あの1日入学式やったそうですわ。
はい、
多いですね。
ええ。
そんな早かったですかね、大学の入学式って。
そうですよ。1日やるとこ多いですよ。
多いんですか、はい、なるほど、なるほど。ということはもうすでに生活が始まっていると。
そうですね。
ね。ということで今月は、新しいテーマ、入らなきません。
はい。
月間テーマ、何でした、会社さん。
はい。
先月、先週。
新年度。
はい。
新年度に当たって。
当たって。
はい。
何でしたっけ、
プチ情報みたいな。
なんかおすすめみたいな。
生活の便利な情報。
そうそう。
ね。
とか、まあ。
はい。
ちょっと考えましたけど。
はい。
新入社員のアドバイスとかね。
おー、そんなんも来ましたか。
うん、
なるほど。
新入学生でもいいけど。
新入学生、新入社員へのアドバイス。ああ、はい、なるほどね。
人生の先輩から。
なるほど。そんなんどしどしいただきたいと。
はい。
そしてまあ、私たちへのちょっとお悩みごと相談、質問ございますと。ということで、
はい、
いろんな宛先ございますけれども、
はい、
いろんな宛先ありません。いろんなコーナーございますけれども、
はい、
宛先は一つでございます。
はい。
のずちゃん、どうぞ。
ボンズカフェの宛先、生電話番号は 075-213-6455、213-6455、 ファックス番号は075-213-6433、213-6433。メールアドレスは bonz@radiocafe.jp、bonze@radiocafe.jp です。
皆さんお待ちしております。
お待ちしております。
もうオンエア中にも生電話どんどんいただきたいと思いますけれども、はい、今日も張り切ってまいりたい。出た。京都三条ボンズカフェ。この番組は将軍八重総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしておりまーす。ということで、はい、あのですね、
はい、
あの当ラジオ局にはですね、
はい、
あのカフェというのがありまして、
はい、
まあ、まあ局がラジオカフェっていうぐらいですから、カフェがなければ、
はい、
でこの番組はボンズカフェっていうね、ついてますけど、そのカフェに、
はい、
あのラジオプログラムがね置いてます。
はい、置いてますね。番組表
見たことありますか、のるちゃん。
ありますよ、もちろん
ね。これコーヒー飲みながら皆さんこう見てはるんでしょうかね。
はい、
もらって帰る人もいるんでしょうけど、
もちろん。
改めて見ますとね、
はい、
ようけ番組やってますね。
そうですね、これ100ぐらいあるって聞きましたね。
これ海田さんも
ラジプロ、おおお
まあ春めいておりますので、
ね、春めいておりますね。
これ海田さん、お聞きになったことありますか、この番組どれか。
あ、まあ時々。
そうですか、
はい、ラジオね乗ってると
き、私も
車乗ってるとき、
車でね移動するときは、まあ、なるだけ聞くようにしとるんですけど、は
い、
ええ、
なるだけも聞いてないんですけどね、私。
時が向いたときだけ。そんな正直に。ボララジというのもね、時々、
はい、
どうやけボララジと僕タイミング合うんですよね。かけるとボララジなんですけど、
ちょうど月曜日の2時半から2時45分頃に車に乗っていらっしゃるんですね。
どういうわけでもないんですけど、いつもボララジを
ご縁が。
ご縁があるんですね。
ボランティアですか？ボランティアラジオ。
ええ、あったかハートをつなぐボランティア入門番組。立命館大学のボララジ制作チームということで。こんな他の番組を紹介するなんて、ボンズカフェ太っ腹ですね。
なんて良心的。
他の番組、ボンズカフェ紹介せんよ、なかなか。それ同じボンさんでね、普天さんいてね、この嵐山に小荒和尚って決定の和尚がいますね。大先輩ですけど。
はい。
その和尚もやってありますわ。聞かれたことありますか？
あります。
ありますか、うん、こちらは火曜火曜、ちょっとチャットで。
ちょっとチャット。
これ瞳さんと普天さんの、
はい、
コミカルなね、掛け合いトーク、
はい、
やってありますと。これが毎週、毎月第2と第4火曜日というね。うんうん、まあそんなんもういろいろ網羅しておりますのでね。
はい、
まあラジオを聞いたことない人はですね、まあこの私の今のこの宣伝も聞かないわけなんですけど、
そうですね。
万が一、誰か一人が聞いていました。一人から物事が始まるので。でしょ。
なんでそう紹介されてるんですか？今日何かですか？
ラジオというのがいかに、大事か。
あ、そういうことですか。
それもあるし、ちょっとゲストと引っかかってるところもあります。もう一つはですね、ラジオカフェが4周年。ね。
そうです、4周年迎えました。
それが大事なんです。ね。まあそういうことで。
おめでとう。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ね。まあ私たちに特別、まあコメント録音することもなく、この、生放送でいつもおめでとうございますと言ってるんですけど、去年もなんかそんな言ってました
ね。3周年の時に。
特別録音することもなく、何度も言うようで申し訳ないですけど。でもまあこういったプログラムね、その今言いましたラジオカフェに置いてあるのを、はい、ぜひ持って帰っていただきましてですね。
はい。
まあ中にはネット配信してるのもありますし。
そうですね。
ね、オンエアが聞ける方も車ですとバッチリ聞きます。
そうですね。かね、かなり広範囲で。
あ、ラジオカフェはやっぱ車で聞くら FM と。
はいはい。
だから車乗ってる時に聞いて心地のいい番組をどんどん増やしていかなきません。
なるほど。
力入ってますね、杉岡、今日は。
そうですね。いい感じですよ。
いい感じですか。
私も今毎日 4,5 時間飽和して疲れてます。任せます。
そんなのところ、
そんなに飽和してるんですか。
いや、今一昨日からちょっと春の内部。一般公開ってやってましたね。
なんか今朝、昨日ですね、歴史会でやってましたね。
3ラウンドやってますんで、毎日。
ああ、そうですか。
1時間半を3回みたいな。
ね、道場、陽道さんが。
そしたらね、おとといね、
はい、
喋ってたら、
はい、
九州から来た人が、
はい、
毎週これ、ネットで聞いてます。
あれも、
まあ、ありがとうございます。
すいません、それお聞きになってくるのは、多分、梶田さんのファンなんですけど。 すいません、僕がそれを潰してるんで、すいません、もう。本当に、梶田ファンの皆さん、本当に申し訳ございません。
喜んでいただき
ます。そうですか、ありがとうございます。まあ、これからもね、応援していただきたいなと思うわけでございますけども。はい、今日はですね、
はい、
4月第1週目。第1週目と言いますと、私のこのコーナー行きたいんですけども、今日まあ一応、はい、まあどっちでもよかったんですけど。
いやいやいや。
やりましょう。
毎月楽しみにした人がいます、
ね。いません、そんな誰も、誰もいません。僕が楽しみにしてるだけのこのコーナー。行ってみたいと思いますけども、おたけびのコーナーでございます。
はい。
ね。水若エリオの、まだまだ死ねませんっていう、ね、今日は全部僕がやりましたけど。
はい。
これあの、また、のずちゃん、この手伝ってください。
はい、手伝います。
はい。
ね、すいません。
いいんですよ。あの、これもジングル特別に録音することなんかの、
はい、
生で。
いいじゃないですか、生で。毎回違うもの、
はい。そうなんですね。ですから、もうその時その時で変わるわけなんですけど。あと、私、シネマ大好き、映画大好き少年から始まり。はい、私がね、
はい、
初めて映画を見たのはいつか、ご存知ですか？
いや、あの、今、初めて。
そうですか、僕も初めて言いました。あの、私の住んでる土田舎亀岡はですね、
はい、
今、便利になりました。で私もまあ長く亀岡に住まわせていただいておるんですけども、あまあいかんせん、まああの、なんつう、今もまあ二股生活みたいなことをしてるんですよね。で、行ったり来たりしてるわけで、京都市内と。で、はい、その当時からも、生まれた時からもどうやらそうしてたらしく、
はい、
その映画館というのをですね、はい、あの亀岡で当時は見ることがなかったわけですね。ですから、まあ、実はあったんですね。
はい、
あったんです。やっぱり田舎にはその娯楽というものがない、昔は。で、やっぱり映画というのは娯楽だったわけですね、梶田さん。
はい、
ね。ですから、
はい、
亀岡のその頃はもう今みたいに住宅地もないでしょ。ないんですよ。
はい。
ないことないですよね。
いや。
住宅地高かったら、
無事になります。いや、その言わ、あ、またそんな、大体ざっとした話で、その、新興住宅地じゃないですか。新興
ね。なんとかが丘です
よ、ね。そういうとこです、そういうとこ。
ありますよね、
今。今あります。
亀岡。
どんどんニュータウン化してます。
どんどん何が丘、何が丘
ですね。そうです。もうなんでなんとかが丘してるんですけど。はいはい、では、その私の幼少の頃はね、はい、まあ、いわゆる旧住宅ばっかりじゃないですか。間々田んぼですやん。
はい。
そんな中に映画館があったんですね。
あったんですか？
はい。私は、あの、幼少の折にですね、
はい、
あの、まあ、下京区にも寺がありましたもんですから、
はい、
こっち来た時には、その近所のお兄ちゃんと、あの、そのお兄ちゃんとね、こう映画館行ったのは、
はい、
京都市内松竹だとか行きましたよ。
うん、
まあ、それは何言ってたかというと、やっぱりその怪獣映画とか、
はい、
そんなんですよね。で、私は、まあ、記憶に残ってる、その、土田舎亀岡にあった松竹座っていうのがありましてね、はい、どういうわけなんでしょうね、梶田さん。当時の映画館というのはね、便所臭いですね。
なんでですね、トイレ管理がちゃんとできてなかったんでしょうか。
まあ、つまりはもうみんなそこらでしてたんでしょう。
あ、なるほど。
真っ暗けやから。
見えへんからええや、ということで。
まあ、これ、あの、リアルな話ですけどね。僕のやっぱり幼少の頃の思い出はそれですね。まあ、初めて映画体験。
はい。
その、亀岡のね、暗い映画館に、近所のお兄ちゃんに、
はい、
吸血鬼ゴケミドロがやってきたから。
結構怖そうな。
吸血鬼ゴケミドロを見に行こうと誘う。
ゴケミドロ。
はい。これは見に行きました。
はい。
これ額がパン割れてね。
ちょっとちっちゃい子には刺激的すぎませんか？
刺激です。それはもう今よ、特撮のですね、走りですね。
そうです
ね。そこからね、その緑の液体がね、ボーっと。
ちょっと一人でトイレに行けなくなります。
もう今言う、もうウイルスの感染と一緒ですわ。吸血鬼ゴケミドロに変身するわけです、その液が入ると。見に行きましたね。その便所臭いとこで。それがね、もしそれがおかしいのはね、田舎の映画館ですね。
はい。
吸血鬼ゴケミドロと2本立て。
はい。
2本立て。もう1本はなんてか知らんけどね、画像がずっとピンク色なんですよ。
はい、よくわかんないですね。
ねえ、わかんないですよね、のぶちゃんには。
はい。
画面がずっとピンク色。私との頃4つぐらいなんですよね。
はい。
4つ、あ、5つぐらいですかね。はい。ところがその吸血鬼ゴケミドロ怖いって言いながら、
はい、
まあなんか今もストーリーはなんとなく覚えてますし、はい、あの古い円谷プロのあの本とか見ると、うん、あの出てきたりなんかするんですね。円谷プロが作ったかどうかわかりませんけど、そういった昔の妖怪映画ですね、
うん、
吸血鬼ゴケミドロっていう作品があったのは確認はしてるんです、はい、だから見に行ったのは間違いない。
なるほど。
とかの2本立てで、
はい、
もう1本始まったら画面がずっとピンク色なんです。
ピンク、
はい、
大人な感じですかそれは。
大人な感じですね。
あ、映画デビューが、
映画デビューが、それがね、私まあ、わかりませんよ、なんでさっぱりわかりません、
はい、
内容もさっぱりわかりません。なんかやたらなんかモロハラを出した女性がですねで、僕を連れて行ったお兄ちゃんたちは吸血鬼ゴケミドリよりもそっちを見たかったんじゃないのかなと、僕は単なる出汁だったんじゃないかなと。
悪いお兄ちゃんですね。
いうようだね。そんな思い出の松竹座映画館、これまた便所臭い匂いと、
はい、
そのピンク色の画像と吸血鬼ゴケミドリの思い出がね、
すっごい印象ですね。
私の第1回の映画体験ですね、
はい、
でもこれがきっかけですかね、その映画館に入る、こう、まあ、なんていうんですかね、その小さい時から抵抗がなくなったんでしょうね。
はい。
だっていつか、いや、5つ持つなんつうと、うん、暗闇怖いじゃないですか。
そうですね。
でしょ。でもまあなんかそれがだんだん慣れてきて、うん、もう7つの時にはもうすでに、あの、洋画を見るようになったと。
お、なんておしゃれな7歳でしょう。
おしゃれな7歳ですね。ね、初めて見た映画が、南太平洋。この今ね、500円で DVD 売ってますね。今、DVD がね、著作権が、こう、時期が切れて、一気に安売ってます。
はい、そうですね。
古い名作ね。
はい。
はい。それで、そのコーナーとか見に行ったり、
はい。
とか、あの、通販で、あの、日本通販とか、なんか、直販とか。
何枚セットでいくらって売ってますよね。
DVD のその古いタイトルの紹介してますやん。
はい。
その時に、南太平洋なんて言われると、ああ、俺、小学校1年の時見に行ったやつや、というような、この思い出がね、
はい、
ございますと。まあ、そういう経験から、もう映画にどんどん入っていくんですけど、まあ実際には今さっきも言うようにね、やっぱ娯楽だというところと、
はい、
そのなんかしらんけどそこに散りばめられたメッセージ性っていうのは、
はい、
今もそういうやっぱり映画の選択をしてしまいますね。それとピンク色の映画と、なんでやねんそれは見えひんちゅうね
またまた
でもまあ、あの、そういったところへんからね、
はい、
あの、なんか映画に僕の非常にこう、その映画に引き込んでくれたお兄ちゃんたちには感謝しているという。
そうですね。
ね、本当はもう、あの、今日は古い映画の俳優さんの話とかもしたかったんですけど、
はい、
ラジオ4周年記念ということの宣伝もしたかったので、
ありがとうございます。
半々で。
そういうとなんか、便所って言わなくなってね、お手洗いって言うなってから臭くなくなりましたよね。
は
い、
なるほど。そうですよね。
でも時々あの公園とか行くとまだ便所っていう感じのとこが残ってますよね。
あります。
お手洗いと言いたくないみたいな。
あえて便所。
のずちゃんとかその坊ちゃんトイレとかしてるんですか。
あの、そう、昔の祖母の家が。
あ、坊ちゃんトイレ
でした。
あれ難しいからね、あれで。
怖かったです。ちっちゃい
頃。帰り血を浴びないよね。
一番
ね。ちっちゃい、あの、帰り弁を、帰り弁
で。あ、その経験はないですね。
ないですか。
はい。
まあ、トイレで言う話、トイレでそんな、じゃあ、ラジオで言う話じゃないんですけど、トイレじゃないや。ね、まあまあ、そういう、いろんなエピソードございますけども、
はい、
まあ、そういったね、なんか、あの、僕の映画大好き話はいろんな方向に行ってしまいますけども、今日はそういったゴケミドロとピンク映画の話を。はい、
ね、それでやから、あの、
何ですか、
お寺で便所のことをどういうかっていうこと
も、ね、ああ、なるほど、なんていうか知ってますか、
なんていうんですか、接近とかですか、
おお、
やった、
まあ、当たったんですか、
あ、まあそれも使いますね、
ありがとうございます、
はい、トースとか言うんですね、
初めて聞きました、トース、
はい、
東司って書くんです、
へえ、
それでこれはまあ役の名前なんですけどね、もともとベンベラの、はい、お月の人の役の名前が、その人が行く場所っていうのが、だんだん、その辺の名前になったんですね。
なるほど。
ということも、はい、ちょっと入れとこうかな。
素晴らしい。
ありがとうございます。
ということで、
はい、
私のまだまだ死ねませんコーナー、また続けてね。
はい。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い。
それでは本日の2曲目参ります。ありがとうございます。本日の1曲目
京都三条パンズカフェ、
京都三条ポンズカフェ、
京都三条ポンズカフェ。この番組は商業演出者コンテンツ番組、個人サポートの皆様のご協力でお送りしております。今ね、
はい、
ジングルでね、
はい、
女性の声を、
はい、聞こえましたね、
これも初代アシスタントといいますか、
はい、
橋本奈緒ちゃんの声なんですけど、
はい、
もうこれはもう、これそろそろやめよう。いや、そんな。もう彼女なんかね、ビッグに なるきっかけを、ね、ちょっとステップをね、階段上がりつつある、これ応援したいと思うんですけど。
はい、応援したいです。
で、彼女としてはもうそろそろこのジングルを消してよって思ってると思うんですよね。その階段上りかけてますから。
どうなんでしょうか。
もうそろそろ変えて、どうなのと、のずちゃん
来ましたか、これ私の
来ますか、それから岡舞ちゃん、はい、ね、それから
もう中森さん、
中森ちゃん、みんなでこう新たなやつをね、
はい、
ちょっと掘り込みたいですね。
そうですね、
うん、僕はちょっとそれを希望しておるわけでございますけれども、
はい、
アメリカングラフィティっていう映画ありましたんですけどね、
はい、
カジさんご存知ですか。
あ、知ってますけど、はい、
ね、
はい、
もう車大好きな人間にはたまらない、
はい、
アメリカのその50年代とか大好きな人間にはたまらない、
はい、
もうバイブルと言われる映画なんですね。
おー、すごいですね、
はい、この映画の、まあ、ハリソン・フォード、
はい、
みんなが知ってるのはリチャード・ドレイファスとか出てますね、
はい、
まあそういった、まあ、今をときめく俳優さんの若い頃の作品なんですけど、はい、これ音楽もいいんだな、
うん、
ストーリーもちょっと好きなもんにはたまらないんだな、で車もいっぱい懐かしい車も出てくると、
はい、
で私たちラジオ好きにとってはラジオのその頃のもうカリスマ的な DJ、うん、ウルフマンジャークこのオンエアまで名前が出てきてよかったんですけど、
そうですね、もうずっと考えてましたね。本当に、
わー、ウルフマンジャックの登場のシーンがまた感動的なんですよね、まあ、好きなもんにはですよ、
好きなもんにはたまらない、
もう そういう DJ が出てくる映画もありました、
はい、
今日はもうラジオ三昧、ラジオ漬けみたいな日なんですけど、
そうですね、
映画とこうアメリカ映画の中には DJ って結構関わりが深いんですよね、
はい、
まあ、アメリカの生活の中にこう、ね、根強い根深いっていうところもあるんでしょうけども、
はい、
まあ、言ったいろ、まあ、前振りいっぱいしておきまして、
はい、
今日の素晴らしいゲストをお迎えしておりますので、
はい、
これなんと驚きますもん、本当に
驚きますよね、
もう行きます、おたけびのコーナー行きまーす、はい、それぞれの人生に学びあり、
学び
ま
ーす
ということでお迎えいたしましたゲストご紹介いたします。
本日のゲストは、はい、京都三条ラジオカフェ技術チーフディレクター時岡浩二さんです。
よっ、時岡さん、
こんにちは、
どうも、
時岡です、
よろしくお願いします、
はい、
ってね、もう時岡さんもほぼ毎週顔合わせておるわけなんでございますけども、はい、今日はミスターレディオ、
はい、よろしくお願いします。
もうね、実はもう何ぞきいっぱい持ってはる人なんです、
はい、
でもこれ4周年記念、ぜひですね、
4周年
ね、ゲストにお迎えしてということで、ありがとうございます。
なんとか4周年迎えられました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
時岡さんってね、はい、いつもこう静かに仕事してありますけど、
そうですね、
ね、のずちゃんも結構他の番組の、
はい、関わることはよくあります。
嫌がってるのそれ。
違いますよ、
喜んでるんだね。
はい、喜んでますよ、
今日はようこそ、
はい、
ゲストとして、
いえ、もう
どうなんですか、はい、この番組作る側として、はい、今日はゲストとして、
そうですね、はい、結構緊張しますよね。
緊張しますか、
ゲストっていうのはね。
生放送っていうのは経験ないんですか。
あんまり、そうですね、何回かゲストでは、でも録音でしたね。
ああ、
は
い、そうですか、はい、はいはいはい、
まあ、僕が普通裏方なんでね、喋、はい、るっていうことがほとんどないもの で、
ね、
まあ、時々ニュース喋る人が
いない
んで、僕がパッと出たりとかっていうこともあるんですけど、
ね、は
い、
なるほど、
まあ、だほとんど誰も気がつかない。
いやいや、こういうね、時岡さんがおられてこそ、はい、我々番組はね、世界中に発信されるわけでございますから、
ですよ、
ありがとうございます。
あ、こちらこそ、
ありがとうございます。ね、今日はね、その4周年も振り返っていただきながら、
はい、
まあ、苦労話もあるでしょう。ね、溜まってることもあるでしょう。それを置いといて。まあ、そのラジオに入って、まあ、そのラジオの世界に入ってきはったきっかけとか、
はい、
まあ、なんかこう、いろいろお聞きしながらと思ってる。よろしく。
はい、よろしくお願いします。
はい。まあ、でも、そもそも京都ご出身は、やっぱり
そうですね、松ヶ崎っていう方で、
は
い、左京区の、はい、生まれ、小学校、中学校、高校、はい、高校まで、まあ、京都で、
はい
はい、暮らしてましたね。
松ヶ崎というと、もう私たち宗派とは関わりの深いところですね。
そうですね、
大目黒
の妙法とかね、
ね、
はい、
そうですよね、正
面にありますしね、
はい、でやっぱり小さい頃からそういう祭りに参加されたりしてたんですか。
そうですね、まあ、大黒天とかね、あの辺はちょっと離れてるんで、はいはい、直接参加することはなかったんですけども、
はい、
まあ、なんか神社とかね、そういうとこ祭りとか行ったりとか、 そういうのはよくしてましたね。
今の表通りの北山通りはもうなんかは、はい、ね、
そうですね、
おしゃれな街、
まあ、結婚式場がね、
できましたね、
だいぶ様変わりしましたね、
様変わりしましたよね、はい、あのちょっと蔦屋の隣のとこに、
はい、蔦屋ですか、蔦屋
ありますね、はい、あるんですよ、
はい、
蔦屋が、
蔦屋が、
蔦屋知ってますよね、
蔦屋、どこで、松ヶ崎の、あの女子大学、
ノートルダムの
ね、そうです、それのもうちょっとね、東の方に行くと、
ありますよね。
はい、伝えがありますね。
その隣に昔はごっついレストランカフェがあったんだわ。
はい。
そこでなんかライブやったことあるわ、僕。
ああ、ありましたね。
ありましたね。
はい、角ですよね。
角で。
地元トークが繰り広げられていますが。
やりました、ここでブル
ース。今はもうマンションになって
しまいました、ね。マンションになってしまいましたね。
はい。寂しいですね。
寂しいですね。それは置いといて。
はい。
で、高校まで京都。
そうですね。
それからどこ行ったんですか、はい、
それからね、あの京都出たくてしょうがなくてですね。
あ、はいはい。
もう、あの東京に行きたかったんですけどね。
あ、
東京の大学をいろいろ受けたんですけど、結局受からずに、
はい、
あの東京飛び越して群馬県まで。
お
あら、飛び越えました、飛び越えましたね。飛び越えました
ね。飛び越えましたね。完全に飛び越えて、
はいはい、
群馬県に行きましてですね。
はい、
で、群馬大学っていうところに行ったんですけど、
はい、
あそこの工学部で、
はい、
勉強するように
なるほど、
なりました。はい、
やっぱあの理数系ですね。
そうですね、ね、続きです。
そうですね、まあなんかあんまりそのなんていうんですかね、なんかこう自分で勉強したことが役に立つ方がいいなと思って、
はい、なるほど、
まあ理数系だったらこう勉強、まあ、数学なり物理なんか、うん、なんかがそのまま役に立つんじゃないかなっていうことでね、
あ、はあは
あ、あの理数系に行きました ね、
なるほどね、
なんとなくあんまり深い意味はないんですけど、
いや、やっぱそこのね、もう僕はもう理数系じゃない人なので、
はい、
何系
理数系ですか？
理数系の時岡さんの話聞くとね、はい、羨ましいね。
そうですね、私も数学とか見たらほんまに英語と数字がいっぱい並んではるわぐらいにしか思わないですね。
わかりやすい説明はね。でもその理数系の人たちのすごいところは、はい、一つのルールをなんかこう納得、こう理解できると、うん、割と他もこうパズル的にこう、行くもんみたいですね。
そうですね、だから僕も数学すごい苦手だったんですよ、
はい、
で結局大学受験するときも数学ギリギリでね、もうなんとか頑張っていったっていう感じなんで、はい、理数系を選んだんですけども、
はい、
数学ができるからっていうわけじゃなかったです。やむを得ず数学はやらないといけないからっていう数学はやってたんで。
なるほどなるほど。
そうですね、だからまあただなんかこうなんていうんですかね、こう一つの方式なりね、
はい、
理論をこう見つけ出して、でそれをいろいろ当てはめて問題を解くっていうのは、
う
ん、まあ、理数系の基本的な、
ね、
そういう頭の使い方なんで、ね、まあ、そういうのは社会に出ても、
はい、
役にはいろいろ立ってるなと思いますよね。
もうでもそうして大学で工学部行かれて、
はい、
大手電機メーカーといいますか、
そうです ね、
ね、
行
かれて、
そうですね、まあ、当時はね、バブルだ最盛期で、
はいはい、
僕は就職の時だったので、
はい、
91年に入ったんですけどね、
会社
に、
はいはい、
で僕が入ってですね、2、3ヶ月からバブルが崩壊したんです。入ってというかもう就職が決まってから2、3ヶ月ですね。
はいはいはい、はい、
多分90年の7月とか8月ぐらいですよね。
あ、なるほど、
もうバブルが崩壊してしまったので、
はい、
もうギリギリセーフで本当会社に入れたっていう感じ で、
あ、
で次の年からもう氷河期になってしまったのでね。
なるほどね、
もうえらい違いでしたけどね。
いや、しかしそういったバブルの時期も私ども も、はい、もう当然もう生存しておったわけですけど、
はい、
梶田さん、
はい、
特にまあ仏教界でバブルだったなっていう記憶に残る何かってありませんよね。でも割とどうですか、
仏教界で、
仏教界というかそのなんかお寺側の記憶の中で、
はい、
バブルやったしなんかすごかったなとかいう何もないですよね。
まあ、お寺自体はないかもしれない。まあ、お寺のでも後ろの山を打って、
はいはい、
ゴルフ場にしませんかっていう話はあったでしょう。
あ、話を持ちかけられる。
はい、
僕のところは弱小人なんで全くなかったですけどね。
まあ、うち自体じゃないです
けど、ね。多分車窓とかがありましたよね、当時はね。
はいはい、
今は車窓をまず車されませんよね。
少なくなりましたね。全然ないことはないですけど。
少なくなりましたね、本当にね、はい。それぐらいのことですけど、やっぱりその大学入学したときに、
ええ、
そのバブルだなぁなんて 感じることありました？
いや、思いましたね。
やっぱり感じたんですか？
僕がだから高校生ぐらいの時からバブル始まってたの で、うん、で大学の時もずっとバブルだったんですけどね。
ということはもうすぐなんか希望湧くんちゃいますの？こんなことしてみて、あんなことしてみて。
そうですね、まあ、多分僕らの世代の方はねみんなそうなんですけど、高校生高3ぐらいの時になんか女の子とかが急にこうブランド物を着だしたんですよ。
あ、そうか。
男の子もそうなんですけど、それであのこういう市場のですね、はい、デパートのバーゲンにですね、
はい、
もう高校生とかが並ぶようになったんですよ。
なるほど。
そっからですよね、ああいうブランドっていうものが若い人に浸透し始めた。それまではルイ・ヴィトンとかなんかあっても、まあそれはね、かなり年上の方のそのものだって言われてます、はいはい、その頃からあの DC ブランドっていうデザイナーズキャラクターズブランドですね。
そんなフレーズが入った頃ですね。
まあ、あのメンズノンノンとかそういう雑誌とかできたりとかして。
なるほど。
その時なんですね。
そうですね。
メンズノンノン。
そうですね。それからもう男性がもうファッションになんかこうあれするって。そこでもうバブルが一気に来て。
はいはいはい。
それでまあ大学の時なんかはそうですね。だからあのテレビなんかもね24時間やってましたよね。本当に朝まで。
あ、やってましたね。
生テレビを。
ああ、なんかそう多かったですね。
そうですよ。だから今はもう、はいはい、夜ねあの生の放送なんかやってることテレビほとんどないですけど。
う
ん、
そうですね。
当時はあのフジテレビとかでもね朝まで2時3時まで生放送やって。
はいはいはい。
だからすごいお金が回ってたんでしょうね。あのスポンサーの方にもね。
なるほど、関西テレビでもなんかバンバンがやってたやつがありましたね、なんか知らんけど なんか題名忘れましたけどありました。
そうですね。まあやっぱりそういうところが全然今と、まあそれがガサッとなくなってしまったので、
なるほど、
まあみんなそういう車とかそういうのもね、もう高級車乗ったりとかしてましたんでね、やっぱりだいぶ違いましたね。
まあそのでもそうしてちょっと希望的な観測がその頃はなんか勝手ながら世の中の動きで、あ、なんかサクセスストーリーがちょっと見えそうな錯覚しがちな時に就職しちゃったら大変ですよね。
そうですね。だから僕らバブル社員ってやっぱり呼ばれて、こうその時だけ異様にこうピラミッドの山のように増えてるわけですよ。
はいはいはいはい。
でその後から半分以下になっちゃってるわけなんで、あ、まあ古文みたいになってるんで、まあいつか僕らリストラされるだろうっていうことでずっと仲間内では言ってましたね。
そんな中で時岡さんやっぱふつふつと自分の中に溜め込んで、
そうですね、まあ、まあだからというわけでもないんですけども、その何ですかね、なんかその会社からリストラされるよりも自分からやりたいことをやった方がいいかなっていうのはちょっとありましたよね。
ちょうどあの三菱は言っちゃいましたけど、
まあ三菱電機勤めてましたけど、
どこで挟むかな思いながら、あのそこをやっぱちょっと後にされるというか、何年ほど？
そうですね。8年間。
8年。
ええ。
なるほど。
はい。
まあ8年勤められましたらね。そこそこいろんなことも。
そうですね。
8年間も大きいいろんな経験されてるんでしょうね。
そうですね。うん、もうだから、まあ、まあ、8年と中堅ぐらいにそろそろなってくるんで、はいはいはい、まあかなりいろんなことを。やらせてもらって、まあその経験が何ですかね、非常に自分のこう、はい、宝となり、今でもその
そこですね、
直接的間接的にやっぱりこう心の支えになってるようなところも、
なるほど、
ありますね、
それでまあそこをやめて、
はい、
まず飛びつくところといいますか、
そうですね、
まず着手するところが、
はい、
なんとこの海外へ、
はい、
ロスへ、
ロサンゼルスに、
ロサンゼルスですよ、あなた。来たことありますか？
ね、行ったことないですね。
カジさんはロサンゼルスは？
ありません。
ありません。
アメリカはありません。
僕もロスはまだなんですよね。
あまり行く気もありません。
そんな、そんなこと言わんと。
素直ですね、今日はすごく。
ロサンゼルスへ行かれる。これはどういった、
はい、はい。そうですね、まあその会社にいた頃にですね、はい、やっぱりなんか自分の好きな仕事っていうのは何かなっていうのは、やっぱりこう30代、まあ、ぐらいになると、30過ぎると、まあ、あの考えてきたので、
はい、
その時に、まあ、あのいろいろずっと考えたんですけどね、
はい、
なんかないかなっていうか、うん、で、まあ、ラジオですね、やっぱりこう電車の中、通勤電車なんかで、満員電車なんですけどね、ずっと聞いたりしたんですけど、はい、なんか面白くないなっていうのはすごくあって、
なるほど、日本のラジオ放送
は、そうですね、
面白くない、
そうですね、
なるほど、
でそう思ったのはその、まあ、一番初めはその僕が大学3回生の時にロサンゼルスに1ヶ月だけなんですホームステイしたんですよね、
はいはいはい、
その時にあのアメリカのラジオっていうものにちょっと触れることがあって、
はい、
でそこでこうなんかすごく、まあ、ある意味初めてこう海外に行ったりとか初めてそういうものを、あの見たり聞いたりするんですごいカルチャーショックを受けて、
ね、
あのそれにまだ若かったので多分感受性もすごく良かったんですよね、
はいはい、
今に比べるとこういろんなものをこう吸収して、
はいはい、
すごい感じたんでしょうね。
なるほど。
だから頭の奥の底にこうすごく刺激が残ってずっとこうなんていうんですかね、まあ、子供の頃によくありますよね、
はいはいはい、
覚えたあの、覚えた味がずっとこう忘れられないみたいな、ね、そういう感じであの残っててですね、
はいはい、
だから、まあ、普通に電車とかでラジオを聞いてても、
はい、
なんかこのラジオなんかもっと面白い話あるだろうなとかもっといい音楽がたくさん世の中にはあるだろうなと思って、うん、でまたアメリカにちょこちょこプライベートでこう旅行したりしてたんですよね、
はい、
ゴールデンウィークとかに、
はいはい、
で行ってやっぱり向こうのラジオを聞いて、
はい、
あで向こうの生活とか、
はい、
で向こうの人がラジオに接するこう感じとかをですねやっぱりもっと冷静にこう社会人になって落ち着いて見ても、
はい、
どう考えても日本でなんかもっと違うことがこうできるはずだっていうのがどんどんこう溜まってきてですね、
うんうんうん、
それでまああのでもね変わらないんですよね世の中が全くね
あ
ラジオはもう新しいラジオ曲ができても、
はい、
その既存の曲と全く同じものしか流さない同じ形式で
なるほど、
だからこれはすごい僕は単純にこうハテナマークがたくさんいつも頭の中にある状態で何年かもいた
んです。なんで日本の放送はこうなるんやっていうことですよね。
う
ん、
そうですね。なんでこういう風になってしまう
の。お決まりのパターンみたいなのとか、うん、ね。
まあだけどそういう放送をねみんな楽しく聞いてる人はもちろんたくさんいるんですけども、
なるほどなるほど、
そのただアメリカとかに行くとそのラジオの持ってる地位っていうのがやっぱり日本よりも全然高いですよね。
やっぱりね。
その大統領がラジオで、まあ、土曜日に毎週演説をしたりとかですね。やっぱりそのラジオを使うことによって、
はい、
全ての人に情報が伝わるっていうかなりの確実性のあるメディアにあのラジオの地位が、うん、あのなってるわけですよね。
なるほど。
だからその辺がちょっと日本と違うのでまあ何とも言えないなっていうのがまあだんだんいろいろ経験してるうちに分かってきたんですけどね、
はい、なるほどね、
はい、
そう確かにやっぱりあの僕も映画の中でさっきもちょっと言いましたように、
はい、
ラジオのシーン多いですもんね。
そうです ね,
ね
ラジオがテーマになることも、
ね、そう影響力を持ってますよね。す DJ のコメントがそれは、ね、
ええ
、車でナンパしてる映画のシーンでも、
はい、
DJ がそのナンパの仕方をアドバイスしちゃったりなんかするわけですよ。
面白いですね。
であの彼らは今日は土曜日の夜はおそらくナンパで車を転がしてるだろうっていう感じで、
はい、
DJ がこういう時はこうするんだよみたいなこ
と。それを実行するんですか。
で実行して、それ彼らは公衆電話でありがとうウルフマンジャックとかで電話するわけです。
面白い。
おー、いいえ、カモーンとかまた来週も来いよなとか言うんですよね。
めちゃめちゃなんかかっこいいですね。それでなんか別の番組一本ね、やっていただきたい。絶対いいと思いますよ。
いや、本当にそんな番組でね、
あの
やっぱり影響あるんですよね。
そうですね。だからやっぱり仕事しながらラジオを聞いて、日本ではね、ちょっと仕事しながらラジオを聞いてるっていうのはちょっと普通許されないんですけど、みんな、例えばなんか受付の女の子なんかがね、
はい、
こう下の方にちっこいラジオを聞いて起きながらその受付やってたりとかね。
なるほどなるほど。
あと家の中ではまあ大体ずっとどこに行ってもラジオが流れてますよね。
あ、
24時間
いいですね、これは。
で車の中でももちろん聞いてます
ね。なるほどね。これはやっぱり大事なことですな、うん、なんかちょっとラジオやってる人間とさせていただきましても、うん、で海田さん、
うん、
僕らもやっぱりラジオ育ちですもんね。本当
そうです
言ってみりゃ、はい。さあ、それではこの後半をですね、
はい、
お聞きする前にちょっと一曲挟ませていただこうかなと思いますけれども、
はい、
その後これからのラジオをこうしていきたいなみたいな話をね、
はい、
竹子さんまたお願いしたいと思いますけど、
はい、
ちょっと一曲挟ませていただきまして、
はい。
本日のゲストは京都三条ラジオカフェ技術チーフディレクター時岡浩二さんです。
はい、ありがとうございます。ね、そして、
はい、
このラジオカフェです。創設当時から、
はい、
この裏方としてねご活躍いただいても本当に時岡さんあっての、
はい、
我々とフリートークができるわけですけれど、
はい、
まあそうしたいろんな海外での経験も踏まえて、
はい、
だからそのまあこのラジオカフェは、まあ、ある意味ちょっとコミュニティではあるけれども、まあいろいろこうチャレンジができるっていうか、
そうですね。ね、
なんかこう、いろんな、ほんまはこう自由にこういろんなことを、ねね、メッセージを送れるような曲だと思ってるんですけど。
そうですね。
どうですか、
そうですね。まあだからその、ね、できた、きっかけっていうのが、やっぱりこのラジオカフェっていう、まあカフェもあるんですけど、はいはい、カフェに人が集まりますよね。やっぱりそういうふうにいろんな人が集まってですね、はい、で、そういうものからこうなんか発信していくっていうところですよね。のが、まあ、まあ当初のそういう作るきっかけになったコンセプトでもありますので、はいはい、まあいろんな人がたくさん集まって番組をやって、でそれも自由に自分らの好きなことをですね、まあ言えるっていうことが、まあ日本ではね、そういう権利が保障されてますので、
はいはい、
それをやっぱりこう放送というところでもですね、はい、実現するっていうのがですね、まずそのラジオカフェの元々のコンセプトであるので、まあ、そこをずっとこの4年間、
はい、
まあ、今から5年目に入っていくんですけども、追求してきたというのが、まあ、一つのスタイルですね。
ああそうか。だからやっぱりそういったスタッフの皆さんの思いってなかなか聞くことがね、
はい、
裏方でやっていただくばかりでですね、そういった皆さんそれぞれそんな思いでこの曲を支えておられると思うんですけども、
はい、
やっぱこんなんしてみたいで、まだ突拍子もないことは言うてきてほしいですね。
そうです ね、まずはいろんなものがまずね、あって、それをこう、はい、いろんな、なんていうんですかね、はい、可能性を見出していくっていうことが大事だと思いますから ね、まだ我々も始まったばかりなんで、
なるほど、
何がいいとか悪いとかっていうところまで行ってないですからね、まずはそのいろんな可能性を全部追求していてですね、そこからこう何を、はい、じゃあここに何か重点を置いてやろうとかっていうふうに多分なっていくと思うんですけども、
なるほど、なるほど、
まだ今もう開発途上の段階ですね、はい、全然、はい、
やっぱ日本のそのラジオのこういろんな電波事情のこうなんか仕切りもなんかどうも面倒くさいものがよくありそうですね。
そうです ね、まあやっぱりアメリカの例えばロサンゼルスだったら、はい、まあ大体関東平野ぐらいのエリアですけどね、FM だけでも30局とか40局あるわけですよ、
はいはい、
で、まあ、東京でも5、6局ですよね、
そうですよね、
聞ける FM って。っていうことは、まあ、物理的に全然数が、
なるほど、
ラジオ局の数が違うんですよね。
はいはい、
で、まあ、そういう状況っていうのは、他の、まあ、例えば僕は仕事でちょっとブラジルなんかに行くことも、はい、あってですね、で、ブラジルなんかでもラジオたくさん聞いたんですけど、
はい、
大体大きな都市に行けば、そういう、まあ、30局とか40局、うんうん、まあ、少なくとも20局ぐらいはですね、
なるほど、
いろんな FM 局が聞けるわけですよね、ラジオ局が。
なるほど、ね、
で、その中には、その国の純粋なものであるとか、うんうん、はい、そのアメリカ的な音楽であるとか、
はい、
クラシックであるとか、やっぱりスタイルがそれだけあると、その個性を出さないとラジオ局自身が生き残っていけないわけですよね。
なるほど、なるほど、
だから自然にそういう個性が出てくるわけですよね。
ああそうか、なんかこれね、やっぱりまあ京都市内ね、このラジオカフェも、はい、結構車でやっと聞けます。
はい、
でもうこの際もう三条通りと寺町通り、五古町、
はい、
もう外部スピーカーでバンバン流したら
流しちゃえ
みたいなこともね、はい、ありかなみたいな、結構街の中に BG もいいかなっていう気がするんですけど、
ね、そうですね、まずはね、聞いていただかないと起きないので、そうそう、少しでもリスナーの、リスナー増やすと、
そうですよね、
いうことですね、それでまあその中に今までのないものをですね、いろいろこうトライしていくと、
なるほど、ちょっと一緒に取り組みましょう、ね、
はい、よろしくお願いします、はい、ね、皆さんのもうご協力がないと本当にできないことですね。
頑張りましょ う、なんか僕もラジオ大好きなんで、
はい、
本当に梶田さん
頑張りましょう
ね。
ちゃんと、
はい、今日も本当にもっともっといろいろ聞きたいんですけども、はい、もうまた素晴らしい番組作りにね、専念していただきながら、ね、私たちもまた協力させていただきますので、
はい、京都から日本のラジオを変えたいと、
いいですね、これこれ本当に
絶対変えられると思ってますから、
さすがミスターラジオ、
そういうつもりで、これからも、
はい、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは
京都三条ラジオカフェ技術チーフディレクター時岡浩二さんでした。
ありがとうございました。
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 ということで、
はい、
ね、もう本当にこれどうですか。勉強になりましたね。
勉強になりました。
ね、もう本当この今日もボンズカフェ何回言いながらもね、話出てますね。
はい。
ね、分かってますか、のじちゃん。
はい、まだ2回しか出てませんが、ね、
あ、そうやったそうやった、
はい、
でも、まあ、あの2回目なら大事なコーナーは飛ばしません。
はい、
はい、今日はちょっとなんかジングルが出来上がってそうですけど、行っちゃっていいんでしょうか。
いいんでしょうか。
いけますか。
それでは
行きましょう。
野津亜紀子のノズルブルブル街歩き。ズルズルズルズル街歩き、ズルズル。というわけでのズルズルズル街歩き、すごいでしょ、ズルズルズルズル言ってるでしょ。
なんかロックンローラーでしたね。なんか
そうなんです、
はあ、
作っていただきました。
早速ちょっと今日のあなたの、ズルズルズル、どこが歩いてきましたか。
私は今日はですね、うん、四条府野町を歩いてきました。
四条府野町、
はい、
はい、
あたりを、
はい、
歩いてきて発見したのが、うん、なんとおうちご飯を食べられるカフェなんです。
おうちご飯を食べられるカフェ、
はい、お家で食べるようなご飯を。
あ、なるほど、もう家庭的な、
はい、お味噌汁であったり、はい、
ほうほう
ほう、お茶碗にご飯が入っていたりとか。
そこおうちご飯というあたりがこう若者ですね、海田さん。
定食と言わずにおうちご飯です。、
ね、もういわゆる定食でしょうと。
おうちご飯です
ね、ツッコむこともなく。
おうちはおばんざいですね。
ね、おばんざい、なるほどね。冷静な判断、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そういうことですよね。
はい、
はい、はい、んで、
はい、そこでですね、
はい、
その定食と一緒で日替わりでご飯が食べれるんです、
う
ん、で私今日行ってきたんですが、
はい、
いただいたものは、
は
あ、鮭のハーブソテー、
うん、
ラタトゥーユ、
うん、
なんかトマト煮みたいな感じですか、野菜のトマト煮、
はいはい、
で枝豆のチリ風味、
はあ、
でここからがすごくおうちご飯な感じがします。じゃがいもとベーコンのお味噌汁。
あ、いいですね。
いいでしょう。でご飯が玄米入りでした。でデザートも出てきて、デザートがですね、うん、豆腐の上にこの、あ、お店の名前言うの忘れてましたね。グリグラカフェというとこなんですが、すいません、
はい。
グリグラカフェオリジナルの豆腐ソースに黒蜜がかかったものです。
なるほど。これはまだまあ、おうちご飯という中にもちょっとこういうテイストがね、
そうですね、
凝ってますけども。グリグラカフェ。
はい。
ここが四条府野町を下がる。
はい、下がります。南に少し。
なるほど。市綾ぶったか綾小路通りが来ます。
そう、綾小路通りです、
ね。の間ですか。
四条と綾小路通りの間で。
縦の、南北の通りが府野町。
そうです。ちょうど松本清のとこ曲がったら。
ね、あ、松本清。
はい。四条通りの。そこ曲がったらあります。
なるほど。そこにグリグラカフェ。
はい。
うん。これどういった意味ですか。
グリグラカフェ、あの絵本でグリとグラっていう絵本があるのご存知ですか。
はいはい、
ネズミ2匹のお話なんですが、そのお店を作った方が2人いるんですけど、
うん、はいはい、
そのグリとグラの絵本を見ていて、そのグリとグラがカステラを作って、
うん、
森の中でいろんな人に、
はあはあ、
いろんな人じゃないですね、いろいろな動物に、
うん、動物たちが
こうカステラあげて、いろいろな動物がこうカステラ食べてる。そう、シーンを見て、
はい、
私たちも2人、グリとグラと一緒の2人、うん、でお店のテイストがすごい木を使ってるんですね。で森の中でこういろんな動物のように、もう若い人からご年配の方まで、男の人から女の方までいろんな人が来てほしいということで、はい、グリグラカフェにしたそうです。
あ、そのオーナー2人は女性ですもんね。
女性でした。
でもなんか優しい感じがしますよね。
そう、すごく優しい感じがしました、
ね、なんか写真もありますけど、
はい、
これまたネットにも載せたいなと。
はい、もうマイナスイオンが出てるんですよ、スタッフの方から。
ほら、まあ出しちゃったよ、海田さん。
癒されますよ。
素晴らしいね、うん、ちょっと行ってみようかな。
ぜひ行ってみてください、
グリグラカフェ
松本清を曲がって
もらった。それを食べてもうめまいしてグリグラカフェなんてね。あ、なるほど、
はい、
それ今のそのおうちご飯リーズナブルな値段なんですか。
はい、850円です。あのお茶もついて、お茶かコーヒーがついて、850円です、
うん、それでもなんかもう満杯になりそうですね。
そうですね、結構、うん、今日昼行ったら限定、あのできるだけ皆さんに食べてもらうように作ってるそうなんですが、
はいはい、
午後5時以降になるともしかしたらなくなってるかもしれないんで、電話で確認してほしいとおっしゃってました。
はい。
じゃあここで電話番号を。
電話番号をご紹介いたしましょう。
はい。グリグラカフェ、075-351-3512、351-3512です。
覚えやすいですね。
ね、覚えやすいですね。
さあ来い、さあ来
い。
2? 2? なんて。
2人の人がいるから。
なるほどね。
という感じで。あ、で、定休日が水曜日なんで。
水曜日、ウェンズデー。
ウェンズデーに休んであるんで。
はい。そうですか。
すごく本当に美味しくて。
他のなんかこうメニューもいろいろあるんですよね。
あります。カフェらしい、あの、パフェであったり。
はい。
そうですね、カレーとかバーガーとか
カルト
もありました。
あ、そうですか、はい、ぜひ行かせていただこうと。
ぜひ行ってください。
思っております。はい、今日のご紹介、ノズルズルズルの四条府野町あたり、
はい、
グリグラカフェを探しながら、また新しいとこも発見しながらと、
はい、
ね、いうことでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それからお便りたくさんいただいておりますけれども、先週の放送でですね、
はい、
海田さん、海名のことを
解決したわけではございませんけど、説明いたしました。木箱さん、ラジオネームいただきました。先週、今日も楽しくラジオ聞かせていただきました。戒名の件、詳しいご説明いただきまして、感謝いたします。ということでございます。戒名の持つ意味を知ることで、私たち家族が父に対して今後どのように接していくべきか、もう一度考えるよう、機会をいただいたように思います。ありがとうございました。ということで、いただきました。
なむ。
なぁ。それから、千葉のサッチ、ありがとうございます。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらも、友人の悩みのアドバイスしましたね、私どもが。はい。例の。ね、件ですけども。はい。その友人にちゃんと伝えていただいたそうで、説得力あるなぁとお便りが届き、前向きに力になっているようです。力になっているようです。ですと。本屋さんから、それからですね、患者さんの本を、
はい、
届きましたと。ありのまま出ましたよ。
あ、ご丁寧に。ありがとうございました、はい。こちらにおっしゃっていただければ、お送りすることができ
ます。いや、そこがまたね、はい、またそこの内容で とても感動されて、一回法然にもね、はい、お伺いされてるそうです。
あ、ありがとうございます。
で、もう一度お伺いしたいなという。ありがとうございます。ぜひね、生ライブを来ていただきまして、
はい、
生カジタに会っていただきたいな
と。そうです
ね。
はい。そして今日生ファックスいただきましたけれども、
ありがとうございます。
杉岡さん、カジタさん、ノブス、ノズさん。ノブさんに見えてしまいましたね、これ。
そうです。
ノブさん、こんばんはということで。
こんばんは。
焦らず落ち着いてというアドバイスは自分の後輩が入ってきましたんで、
はい、
職場に、アドバイスをしておりますということでございますけども、はい、ラジオカフェ5年目に入りました。おめでとうございますということでございます。
はい、
このお便りはラジオネーム、定義さん。定義さん、
ありがとうございます。
いつもお土産ありがとう。まだ待ってるで。
はい。
ということで、あっという間の1時間でございますけれども、この番組はどんな風になってましたっけ？
この番組は、聖護院八橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りいたしました。
はい、梶田さん、このままなどは法話を続けられそうですけど、
はい、
ね、いつまでその梶田さんの法話聞けるんでしょうか？
何日まで、
何日まで、急がなければ
結果の上かな。
8日にはまたね、
はい、花祭り、花祭り、花祭り、
もういいっちゅうね。京都三条ボンズカフェ、杉若でした。
野沢明子でした。
花祭り、
もういいっちゅうね。おやすみなさ
い。おやすみなさい。
花祭り、花祭り、
花祭り。
さあ